マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第46回目の配信になります。皆さん、お盆休みっていうかね、夏休みの方もおられると思います。私はですね、8月の9日から1週間お休みいただいておりまして、明日8月15日ですね、そこまでお休みです。でまた会社が始まってしまうと、もうなんか今気分はね、日曜日の夕方にサザエさんのエンディングを聞いてるような、感じがしておりますが、なんかね、割と今年週末にお盆だっていうことで、割とね夏休み2日とか3日とかね、少ない方、まあ、土日含めても4日とか、そういう方がおられるみたいで、ですね、まあちょっと実はある用事があって、ちょっと東京の方出てったんですけど、皆さん普通に働いてましたね。なんか休んでるの申し訳ないなと思っちゃったくらいですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。なんて話をしててですね、たっぷり時間があったと思ったんで、いろいろお話できるかなと思ったんですけど、休みなら休みなりにですね、いろいろ用事が入ってしまいまして、いつもより、ね、時間が取れないという状況になってしまったんですが、そこでですね、また今回ちょっと軽めのお話を、なんか一回おきに軽めの話をしてますけども、お話をしたいと思っております。今回はですね、ハードウェアのお話ですね。今回はですね、マイクロソフトのブルートラックテクノロジーを使ったマウスの話をしたいと思います。これブルートラックテクノロジー、青い LED を使ったマイクロソフトのマウスです。まあ、マイクロソフトってね、ソフトウェア会社っていうイメージが非常に強いんですが、やはり私からするとキーボードとマウスっていうこの入力デバイスをですね、結構力入れてるハードウェア会社でもあると、そういうふうな見方をしてます。まあ、といってもね、ファブレスっていうかね、マイクロソフト自体はそのハードウェアの工場を持ってないんですが、まあ、マウスだとかキーボードとかの設計で、以前お話しした、まあ、そのユーザーインターフェースですね、そこら辺に結構力入れてるんで、そういった意味でね、私昔からマイクロソフトのマウスっていうのはずっと使い続けてるんですよ。っていうか、ほとんどですね、マイクロソフトとエレコムのマウスしか使ってないですね。会社のパソコンにマウス常についてますけど、ほとんど使わなくてですね、自前でマウスを買ってきて、つなげて使ってると、そんな状況です。といってもですね、ネットブックに使っているマウスなんですが、これコードがリール式になってて、こう巻ける、自動的に巻けるっていうタイプをね、で安いマウスでいいやと思って、近所のホームセンターのブランドのやつで1000円ぐらいのやつを買ってまして、それをねちょっと使ってたんですけども、先日そのマウスがね断線してしまったんですね。だから断線しちゃったからっていうのからして、なんか次はねワイヤレスのマウスを買おうかなって思って、ちょっとお店に行ってきました。会社の帰りにですね、いつも行ってるビッグカメラ藤沢店さんに行きまして、ちょっとね物色してきました。マウスってね、いろいろ結構いろんな奇抜なデザインっていうかね、人間のユーザーインターフェースをねこう考えたっていうところもあるんでしょうけど、まあ、奇抜なデザインっていうのはあるんですけどね、やっぱりでもそういうのって使ってるうちにね、なんかこう違和感感じてきちゃうっていうか、特殊すぎて使いづらいなっていうところがありまして、でそういうの突き詰めていくと、やっぱり普通の形したのが一番いいなっていうので、だいたいね私はエレコムかマイクロソフトかというところに落ち着いてしまいます。ロジテックとかロジクールとかね、あそこら辺のやつもね一回使ってみたいなと思って買おうか真剣に悩んだことあるんですけどね、結局買いに行くとなんか普通のやつを買ってきちゃうという状況ですね。今回買ってきたのはですね、マイクロソフトワイヤレスモバイルマウス3500というものです。これね8月2日に発売になったばっかりのものですね。お値段は2940円、まあ、割とお手頃だったんじゃないかなと思います。ちょっと言いますなるとね5000円超えちゃうんでね、どうしようかなっていつも思ってたんですけど、まあこの値段ならいいだろうってことで買ってきちゃいました。でこのマウスの特徴は何かっていうと、ブルートラックテクノロジーを使ってるということです。でこのブルートラックテクノロジー一体何でしょうということで、特徴を挙げますと、マウスのですね、この光、青いんですね。これは青色 LED を使っています。でこれ使うことによって、割とですね、マウスを使う場面を選ばない。どこでも使えますよと。でよくあるのは絨毯の上も OK だとか、大理石の上も OK だとか、使う場所の、今までのその光学式マウス、レーザーマウスっていうのは割と使う場所を選んでたんですが、 このブルートラックだといろんな場所で普通に使えますよというのをマイクロソフトは謳っています。今これの技術的なお話なんですけどね、この青色 LED を採用したことによってこれに実現してるっていうことなんですけど、ですね、これ光の波長っていうのがありましてね、通常の光学式マスクだと赤い光ですね。でこれはね青い光なんですね。で青い光だと何がいいかっていうと、この、ね、光の波長がね短いんです。で短いということは、まあマイクロソフトのそのまま宣伝文句そのまま使ってもしまいますといろんなものに反射するんで精度が高いということで、かなり正確な位置判定ができますというふうに言っています。であとはですね、このマウスって光を発射して物体に反射させてセンサーで受けるんですね。それで今のどういうふうに位置が動いたかっていうのを見ていくんですけど、そこらの角度調整っていうのをかなり最適化させた設計をしておりまして、結果的に光の当たる面積っていうのを通常のね、あの光学式マウスの4倍ということにしましたということです、ね、赤で3倍っていうのは聞きますけどね、青だと4倍って、あの赤で3倍の話は分かる人しか気にしなくていいですけど、ね、青い LED で反射角というのをうまく最適化して光の当たる面積を4倍にしてますと。で4倍にすると何がいいかっていうと、細かいもので簡単に反射しなくなるんです。つまりどういうことって言うと、絨毯の毛のようなものがどんどん立っててもそこを面として認識するんです。細かい毛があってそれに座れちゃって反射しないんじゃなくて面として認識するんで、ある程度の障害物があってもですね、うまい場合に判定しちゃうんですね。判定しちゃうんじゃ、判定してくれるんですね、そういったことで、使う場所をあまり選ばないと、どこでも使えますよということになります。ただね、どうもあのお話してて皆さんんって思ってると思います。あの私もね、ここの話をもっと分かりやすくできないかなということで、いろいろあの私もちょっと光とかそんな詳しいわけじゃないんで、何かいい説明方法ないかなと思っていろいろ見てもらったんですけどね、おそらくどこのサイトもですね、マイクロソフトの歌い文句をそのまま言ってるだけと、多分それ以上の説明がなかなかしづらいんじゃないかなというところもあります。まあ、あのいずれにしてもですね、私から言わせると、より面で物を捉えてどんな場所でも反射して読み取ってくれるよというマウスだという認識でまずはいいと思います。本当はね、ここら辺のこと専門的な話できるとちょっといいんですが、まあちょっとね、そういった形であの、まあ、そういったあの新型のマウスというものと捉えてもらっていいと思います。で実際このものですね、いろんなのブルートラックのシリーズたくさんあるんですけども、今回私が買ったワイヤレスモバイルマウス3500っていうのはですね、これモバイル用、まあ、ノートパソコンとかでも持ち運べる用になっておりまして、非常に小さいですね。だから卵ぐらいの大きさ、ちょうど手のひらにすっぽりと入る大きさでして、マウスのレシーバーですね、 USB コネクタに挿すレシーバーなんですが、これが非常に小さいんですね。で最近まあ小さいの多いんですけども、このレシーバー部分なんですが、ネットブックに挿すとはみ出る部分がですね、突起部分が5ミリか7ミリぐらいなんですね。ということでネットブックにも挿しっぱなしで、そのソフトケースにも入って、でそのまま持ち運べるということで、もう挿しっぱなしで OK ということになります。まあ、今までのねマウスのレシーバーだとね、結構飛び出てたんでね、 USB メモリーみたいな感じで飛び出てたんで、外してどっか別のとこに入れて持ち歩いて使ってると、使う時にまた挿すなんてことやってたんですけど、もうそんなこと不要になりました。あとそのレシーバーなんですが、このマウス本体の裏面にですね、収納ができるんです。あのマウス裏面にね穴がありまして、こう差し込むとカチッと、押し込むと入ってうまくロックされるということになってます。で取り出す時はボタンを押すとピョッと出てくると、そんな仕組みになってますね、これね、あのレシーバーがこんな小さいのといいなというふうに思います。で実際私この今回そのワイヤレスマウスを買うにあたってですね、このレシーバーはね小さいやつにしようとずっと思ってたんですね。でエレコムも、小さいレシーバー部分もありましたけど、まあ、マイクロソフトもレシーバー小さいやつもありまして、まあ、今回マイクロソフトの方を買いました。あと電池はですね、太陽電池1個で駆動できます。買った時にお試し用電池ってことで1個入ってたんで、それはそのまま使っちゃってますね。これねワイヤレスマウスでね、電池のことを気にしなきゃいけないっていうのがあるんですけどね、まあモバイル用途だから、まあ、そういうのは仕方がないかなと思っています。あと面白いのが、面白いのが分かってるわけじゃないんですけど、このマウスですね、電源スイッチがあるんです。で通常あのワイヤレスマウスっていうと、私もう1個ね今こっち手元に、なんだろうこれ、ワイヤレスオプティカルマウス2000っていうね、ワイヤレス式のマウス持ってますけど、普段からずっとね赤い光が出っ放しなんですね。で、まあ、一応スリープモードみたいな動きにはなってるんでしょうけど、 今回買ったマウスはですね、電源スイッチがあって、使う時だけ青い光が出る。電源スイッチオンした時だけ。だから使う時だけスイッチ入れてくださいと。で、使い終わったら電源切ってくださいねと。まあ、いかにもね、そういうモバイルマウスっていうかね、使いたい時だけ使ってくださいというような感じの設計になってると思います。で、これ私の好きなスライドスイッチですね。スイッチってね、こうカチッカチッとね、入ったか入ってないかね、分かるようにならないといけないなと私思ってまして、私の好きなスライドスイッチで、これなかなか、よく考えてんじゃないかなと思っています。でもね、たまに切り忘れすることがあるんで、そこはね、注意しなきゃいけないかなと思っています。で、さらにこのブルートラックの売りでありますね、どこでも使えるっていうやつなんですが、私寝る前にネットブックを出して、布団で寝てますんでね、寝る前にちょっとうつ伏せになってですね、ネットブック出して、今までこうトラックパッドですかね、ネットバックね、トラックパッドをこう使ってたんですけど、あまり使いやすいと思えないって、もしあんまりトラックパッド好きじゃなくてですね、できるだけマウス使おうと思ってたんですが、床が絨毯だったんで今までマウス使えなかったんですね。で、今回このブルートラックにしたら絨毯の上でも普通に使えるようになります。机の上でね、まともなマウスパッドの上でこう回すのと何ら変わりなく使えますね。これね、ちょっと感激しちゃいましたね。分かってるといえ、渋滞の上でこんなところで使えるのかなって転がしてみたらですね、マウスカーソルが自由自在に動くんですよね。これ非常に、いざ使ってみると非常に感激しましたね、これはね。あと、通常今机の上ですね、私机の上にですね、厚さ1ミリぐらいのビニールシートをですね、かぶせてるんです。その机とシートの間にいろんな紙挟んだりとかですね、してる関係で私入れてるんですが、この上でマウス使うと反応ほとんどできなかったんですね。反応鈍いというか、ほとんど使い物にならなかったんですよ。ところがこのブルートラックだと、この透明なビニールの上で転がしても何の問題もなく使えます。そうするとね、もうマウスパッドもいらなくなっちゃうんじゃないかなということで、メインで使ってるマウスもブルートラックに変えちゃおうかななんて思ってるくらいです。あとね、こう膝の上ですね、ズボンの上、膝の上でちょっと転がしてみるとかね、やってもこれ全然問題なく使えますし、あと木の合板の上ですね、意外と反射して使えないケースというか、反応がなんかいまいち鈍いなって時があったんですが、ここでも問題なく使えます。で、どういうシーンであったかっていうと、私月1回、ドットネットラボというところで勉強会、参加させてもらってて、で、ライトニングトークってことでですね、5分間、自分のこんな技術的な話とかね、そんなこと喋らせてもらってるんですよ。で、なんかほとんど毎月やらせてもらっちゃってるんですが、で、そこのお話しする時の段の上の、テーブルっていうかね、そこがあるんですが、そこにですね、木の合板なんですけどね、具体的に言っちゃいますと、マイクロソフトの新宿のセミナールーム D の台の上ですね。分かる方は分かると思うんですけど、で、そこで小さいマウス使ってた時にいまいち反応に鈍くて、で、お話ししながらトラックパッド使うっていうのは非常にやりづらかったところだったんですが、前回からですね、このブルートラック使ってやってみたところですね、全く問題なくスルスルと動いて、非常に気分よくお話ができたというか、マウスのおかげかどうかっていうのは別ですけどありまして、そんな場合ででもね、使います。なんかどっかダメなとこはないかなって思ってるくらい、いろんなところで使えてしまうんで、非常にね、噂以上に素晴らしい反応してくれるなという感じはしてます。で、あとね、マイクロソフトのサイトの中でね、大理石とかね、そんなとこでも OK ですと、言っております。残念ながら私は家には試すための大理石がですね、一切ありませんので、どっかでね、試すとこあったら、ちょっとやってみたいなと思っております。はい、そんなところで、こういうレポートするときはですね、なんかね、弱点も一緒に言わなきゃいけないんですけどね、今んとこ弱点なしです。別に私マイクロソフトの宣伝をするつもり全くないんですけどね、非常におすすめしたいマウス、なんていうんですか、4ボタンマウスとかじゃないんで、多機能マウスを使いたいって方はですね、上位モデルのエクスプローラーのマウスとか、使っていただければいいと思いますが、ボタンが2つあってホイールがあればいいよって方にはですね、この本当必要にして十分なマウスだと思います。もしね、ネットブックとかノートパソコンでマウスをお探しの方いましたら、ちょっとこれ私としてはおすすめしたいマウスかなと思っておりますし、で、次デスクトップで使うマウスも、ブルートラックにしたいなと、そんな風に思っております。いいのかな、なんかいいことばっかり喋っちゃったけどね。はい、 そんな感じでですね、今回はマイクロソフトワイヤレスモバイルマウス3500とブルートラックテクノロジーについてお話しさせていただきました。はい、そういうことで今回はブルートラックマウスについてお話しさせてもらいました。なんていうんですかね、これハードの話結構するんですけども、やっぱりね、私一番気になるのはそのユーザーインターフェースってすごく気になってるんですね。そういうことで今回マウス、これでブルートラックについてだけお話しさせてもらいましたけど、また別の機会でですね、マウスの一般的な話、それとキーボード、これについてもね、お話しさせてもらいたいと思います。キーボードは私はうるさいですそこら辺のね、デルの野草のキーボードなんか絶対使いませんね、私は。ちょっとね、そこら辺の話もね、していければなと思っております。それとですね、ちょっと以前お話ししてたんですが、今これポッドキャストで、お送りさせてもらってますけども、まあ、ここでお話ししたですね、いろんなお話ですね、まあ、音声だけっていうとね、かなり、限界ありますんで、やはりね、文字と図とかですね、そういった形でですね、記録も残していきたいなと、前から思っておりまして、でブログは1個も持ってるんですけどね、まあ、あれパソコン関連のブログなんですが、時々庭の芝生の話とかですね、全然書けない話もしてますんで、まあ、完全に、ね、技術的な話に特化したですね、ブログを前から用意したいなと思っておりました。でこのポッドキャスト番組と連動する形で、新しいブログを、近日中に立ち上げることになりました。といってもですね、あるブログサイトで記事を書かせていただくという形になります。以前ね、私CNET Japan の、読者ブログってことで CNET Japan の中で、ブログを書かせてもらってまして、それがですね、CNET Japan の読者ブログがですね、今年の5月末でね、閉鎖になっちゃったんですね。その後ちょっとそういった場で書かせていただけないかなということで、まあ、いろんな方のですね、ご協力とかいただきまして、近いうちにですね、まあ、割と公の場つっちゃ大げさなんですけど、そういう場でね、ブログを書かせていただこうかと思って、ただいま準備中です。うまくねブログの方立ち上げられましたらね、この番組の中でもお話したいと思いますので、その説はですね、合わせてそちらも見ていただければと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてですね、お話したいと思います。またよろしくお願いします。